それでは、黙示録の13章を開いてください。黙示録の13章です。結構最近まで1章ずつ進んでたんですけども、やはり13章は非常に盛りだくさんというか、非常にこう深いというか、佳境って呼んでいいですよね。この黙示録の中での真ん中に入っているんですね。で、13章、前回は、やったんですね。この1節から10節までを読んでいきました。で、テーマとしたら、獣の国です。ですね。で、この前は獣の国パート1。で、今が獣の国のパート2になると思います。私たちキリスト者が待ち焦がれているもの、また私たち以上に何よりも神ご自身が願われているものというのが、キリストの御国ですね。キリストの国ですね。私たちが礼拝を守っていますけど、まさにキリストを王として、主として礼拝をするということ、これを喜びとしているわけですけれども、これが全世界的に、宇宙的にそうなるということを願っているわけですね。すべてにおいて、このイザヤ書にはですね、神の知識がこの海にね、この水が入っていくようにこう満ちると、ね、で、そういうことを願っているわけですね。で、それがもうすでに黙示録の第7のラッパが吹き鳴らされた時に、天において大きな声が起こって宣言していました。11章の15節に、この世の国は私たちの主およびキリストのものとなった、主は永遠に支配されると、キリストのものとなったこの世の国がと、主が永遠に支配されると、ここに言ってるわけです。イエス様が私たちの罪のためにほふられて、流された血で私たちを買い取ってくださって、そして3日目に蘇られて、その大能の力、神の力によって再び被造物を支配しようとしているわけですが、ということで、この国から国に移った話をパウロはコロサイの1章の13章でして、13節でしてるんですね。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと。で、一つの王国から、この暗闇の圧政のこの王国から、このキリストの王国へと、この愛する御子の王国へと移してくださったと、と書いてあります。で、それを良しとしない悪の勢力があるわけです。それ、サタンであり、その手下、堕落した天使どもがいるわけですが、サタンが一人の人に、自分の力と権威と位を与えたということを、前回13章の2節で見ました。ですね。で、この人がいるんですね。で、この人が、この底知れぬところから、地獄の一つですけども、この悪霊どもが閉じ込められている底知れぬところから出てくるというのが11章に書いてありました。致命傷を受けるんですけど、死んだようになるんですけれども、この蘇るような、この息を吹き返すような、この復活をしたんですね。で、獣がですね、もう自分たちを救ってくださる力ある存在だとして、この地上に住む者たちが獣を崇めるようになって、その結果として竜、この悪魔をも拝むようになると、このようなストーリーが始まってます。で、このようにして地上において神の国に対抗する獣の国を打ち立てていくという。だから、私たちが今こういう時に生きてるんですからっていうことでね、イエス、パウロはよくこの話してるし、この時代にとか、このって言って、このイエス様も、またその使徒たちも、今はどういう時に生きてるのかってこう言って、いつも意識してるようにね、目を覚ましてるように教えていますね。で、そこで私たちが知らなければいけないのは、こういう、獣の国が、神の国、私たちが願っているキリストの国が、この成就する、こう訪れる前に来るんだということなんです。で、その、この獣が反キリストと、第一ヨハネで呼ばれています。反キリスト。で、反キリストというと、キリストに反対するという意味合いが出てきますけれども、実は、この文字通りにはもっと正確に言うと、 偽キリストとか代替キリスト、このすり替えているという意味になります。偽物をつかまされるんです。例えば、私たちがどっかに行くとする、銀行に行くとしたら、そこに両替人がいてね、この銀行の前に、こっちの方がレート安いからって言ってね、 OKOK、って言ってこの両替するわけだ。そしたら偽物をつかまされたと。そういうことがこの世界レベルで、まあ、起こる、そういう時代、つまり惑わしの時代、偽り惑わしの時代にあるんだよということを教えている。だからサタンは神の行われる贖いの計画、キリストにあって行われる贖いの計画ですね。この十字架にイエス様が疲れて、そして罪を許してくださって、そして蘇られて、その滞納の力が与えられてですね、そして聖霊が与えられて注がれてですね、そしてイエス様戻ってこられると。でこの神の国の贖いの計画、救いの計画をのパロディ、モノマネをするわけなんです。そこで獣を蘇らせるような、あ、ようなっていうのが大事で、実際そうじゃなかったと考えられますけれども、致命傷だっただけでね。でそういうパロディーを、この見せかけを行って、まあ、言ったわけなんです。で偽物と本物の違い、子羊であるキリストは罪を取り除くためにご自身の命をお捨てになりました。罪を取り除くと、取り除くからこそ贖いを行うことができるわけなんですけれども、ただ力が与えられたにしか過ぎないわけですね、反キリストは。でその中でできていく獣の国というのは、キリスト抜きの平和、キリスト抜きの正義、キリスト抜きの力、これが非常に危険です。キリスト抜きにした正義、平和、力、愛、この皆が本当にこれが欲しいと言って求めて求めて求めて、まあ、枯渇している、そういう世の強い流れがあって、でもうイエス様は嫌だと、キリストは嫌だと、なって言っているわけなんです。で同時にですね、そのキリストを受け入れた、信じる者たちが圧迫を受けて迫害を受けていく、この時代に生きているという、この相克っていうことですか、この葛藤ですねが、あるわけなんですね。で、サタンについてパウロが警告を与えた箇所が第2コリントの11章14節に、サタンでさえ光の見つかりに変装をするのです、ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありませんと。光の見つかりに変装をするんですね、という偽物がやってきたということ、そして獣は3年半の間、一時二時半時、あるいは42ヶ月の間、生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことは許されると書いてありました。教会とは違います。教会は、イエス様がペテロをまた弟子たちに対して言われたように、ハデスも打ち勝つことはできないという、この勝利の鍵を与えておられました。ですからこの教会史というのは、迫害を受けて殉教しても、その残されている者たちがさらに清められて前進していく勝利の中にあるわけです。でもそういう、ここでの患難、大患難の時はそういうことさえも望めないんですね。ただ単純に殉教していきます。ですからその時代に生きている人たちは忍耐と信仰が必要であると10節に書いてありました。なぜかというと、それはちょっと十字架に、ごめんなさい、捕らえられていくイエス様にね、剣で応戦しようとしたペテロに鞘に収めなさいと、あれと似てますね。そういう時代時期じゃないんですよ。そういう時じゃないんですね。その時に歯向かってもまた自分で剣で倒れてしまうと。だから、信仰のゆえに死んでいく、この忍耐が必要ですよと書いてありました。 そして獣がやってったのは、天にあるもの、神ご自身の御座、この天に住む者たちを冒涜する、罵り汚していくということを行ったことが6節ですですね。彼はその口を開いて神に対する汚し事を言い始めたと。すなわち神の港、その幕や、すなわち天に住む者を罵ったと言ってます。でここ大事ですね、すごく。イザヤが悪を善、善を悪と言っている者たちと、5章の20節にありました。悪を善にして、善を悪にしていくという時代が来ると。それが悪い時代なんですけれども、まさに反キリストが行っているのがこうですね。神とキリストを悪にしていきます。怪我していきます。ですね。そして、実は悪いものであるのに、善であると塗り替えていくんですね。こうして悪魔が神とキリストの関係を真似して獣の国で対抗するわけですけど、もう一人の獣、偽予言者を立てることが11節以降に書いてあります。でここもパロディが続きます。モノマネが続きます。先ほど言ったように 竜がですね、この悪魔が、位を与えてキリストに対して行われたようにしたわけですね。この復活させることによって、その滞納の力が現れるようにしてですね。で、神とキリストを模倣してるわけですよ。で、今度は、偽、預言者が、いわば精霊の働きのようなことをします。精霊の働きというのは、この贖いの保証を与える。その贖いが確かなものだよ、贖いが本当にあなたのものになっていくんだよっていう、自分のものになっていくんだよって、この保証を与えるわけですね。このエペソの1章に書いた、1章の3節4節に書いてますけども、約束の聖霊をもって承認をされました。聖霊は私が御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためでありと書いてあるんですね。でこのように三位一体の神が贖いを、この働きをこの行われるわけなんですけれども、悪魔も同じようなことをやらかすんですね。で、11節をご覧ください。また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。もう一匹の獣のこの、とありますけども、なぜかといったら、この一節で、海から一匹の獣が登ってきたと。で、こっちは地からもう一匹の獣が登ってきたと。で、このもう一匹のこの、いう言葉ですね、アナダーですけれども、ギリシャ語には二つあって、同じ種類の、別のものっていうのと違う種類の別のものっていうのなんですね。ヘテロスってですね、違う種類で、同じものがアロスって言うんですけども、例えば、カローラと、なんだよね、俺詳しくないんだよな、車。なんか他にない。車のカローラ、何でもいい。
フォルクスワ
ーゲン。まあ何でもいいやね。これはアロス。同じ種類ですよね。でも、自転車と車って言ったらもう種類が違うわけですよね。そしてヘテロスなんです。で、これ使われてるのはアロスなんです。ですね。だから、この獣と同じ権威と力と位が与えられるという、そういう意味合いを含んだものとなって、このもうコンビで、そして、このもう最初の獣を立てていくような感じで、この持ち上げていくような形で動いていくわけなんです。で、これってなんか聞き覚えないですか？このもう一人。すぐピンと来た人がなんかいそうな気がしますけども。いいよ。そう、イエス様が聖霊の約束を弟子たちに与えられた時に、ヨハネの14章の16節で、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためですと。このようにイエス様が弟子たちに与えられた聖霊がおられますですね。間もなくイエス様が天に昇られる、栄光にまた戻られるわけですけれども、 で、その時に孤児になってしまう弟子たち、一人ぼっちになってしまう弟子たち、助けがなくなってしまう弟子たちに、もう一人の助け主といって、ここでも同じ、この同じ性質の、この方が来られるんだよと。モノマネをやってるんですよ、ここでもね。で、偽預言者とさっきから言ってますけれども、これはっきり偽預言者っていうふうに19章の20節書いてるんですね。このもう一人の獣が、この偽預言者と書いてありますが、地から登ってきたとあります。初めの獣が一節に海からって書いてますよね。覚えてますか？海は何を表してましたか？え、海ですよ。あー、罪ね。罪がそうだね、この葬られていくところね。そういう意味もありますよね。そういう意味もありますけれど、そういう意味もあって、そして、具体的には何かというと、これダニエル書の7章にも海から4頭の獣が現れたたって、17章で黙示録の15節に水あるいは海でもいいんですけども、インプが座っているところは諸々の民族、群衆、国民、国語ですって書いてます。あ、うん、だからつまりこのうぞうもぞう、人間の姿であり、特に政治の世界あるいは国の攻防の世界って言っていいですね。荒波ですね。もう本当に荒れ狂った、それで私たちがこの世界史のね、この国と国の攻防っていうか、こう世界でこう戦争が起こってとかですね、そういう力、勢力争いみたいな、そういうものがこの海なわけなんですね。で、こう海から出てきたと。で、ここでの地っていうのは何か、地上の地は何かと言いますと、天に対する地上であります。なぜかって言ったら、6節13章の天に住む者たちを罵ったとあります。天に住む者と地上に住む者っていう対比があるんですね。で、私たちが、初めの人、つまり自分たちの祖先ですね、アダムですけれども、が作られた時のことを思い出しますと、体はどこからできましたか？神様作ってくださいました。土の塵からで、そして、神の息が鼻に吹き込まれたわけですね。そして息というのは風でもあるし、また霊とも訳すこともできるルアフという言葉ですけれども、それを吹き込まれて生きた魂となった、生きたものとなったとあります。だから神の霊が吹き込まれたものとして人間が作られて、でも、この体の方は土の塵から作られているわけなんです。でもアダムが罪を犯したので神から離れて霊が死んだものとなり、体は生きているけれども罪の中で死んでいます。で、神がご自分のキリストの血によって罪を許された時に御霊をくださったわけですね。で、ニコデモに人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言われましたけれども、イエス様が新しく生まれるという言葉を天、上から生まれるというふうに訳すこともできます。わかりました？天からですよ。この地上で生まれていた体がね、だけどもこの霊が死んでいるわけで、神から離れているわけですけれどもね、体はそうだけども、けどもう一度生まれる、肉体じゃなくてこの霊で生まれる、御霊によって生まれる時は上から生まれるわけなんです。属しているのが神の子供であって、天に属していて天の子供って言ってもいいですね、となったということができるわけですね。まあ、ちょっとイメージ的にはこれ海の中を酸素ボンベにつながれている潜水士みたいなもんですね。この地上に生きてるんですけれども、この生きているのは神の命であって、まあ、その酸素ボンベっていうよりもなんか空気がなんかこの酸素がつながっているなんかチューブみたいなのがあってね、そうやってこう中にこういるというような感じで生きている、この神につながって天につながって、この私たちが生かされているのがキリスト者であるというわけなんですね。で、御霊によって生まれていないものは神の事柄を悟ることはできないという話が第一コリントの2章の14節に書いてあります。 生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは神には、彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることはできません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからですと。生まれながらの人間、ただの人だって書いてあるんですね。で、偽預言者ってただの人なんですよ。生まれながらの人間なんです。ですか？だからイエス様が終わりの日に人の子が来るときに、主の名によって地を主よとね、あなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんかと言っても、彼らに宣言すると、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけと。不思議ですよね。こんな奇跡を行って、不思議を行って、悪霊も追い出せるイエス様の名によって、しかもにもかかわらず全然知らないということができるわけであって、ただの人なんですよ。御霊によって生まれていないんですね。で、第二ペテロとかユダの手紙っていうのは、特徴的な偽教師、偽預言者ってどういう存在なのかが詳しく書かれてます。教会の中に忍び込むって言ってるんですよ、偽教師がね。で、ユダの19節だと、この人たちは御霊を持たず分裂を起こし、生まれつきのままの人間ですと書いてます。で、このように血から出てきたものなんです。血に属するものなんです。しかし子羊のような日本の角を持ってるっていうんですね。イエス様の幻が黙示録の5章にありました。天における幻ですね。そしてこの、巻物が封印されていて、誰も解く者がいないって言って、むせび泣いていた時に、この長老の一人がやってきてですね、そして、このそこに書いてあるのは、ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに7つの角と7つの目があったと。7つの角を持った子羊としてイエス様がおられるんですね。で、角っていうのは権威とか力を表します。で、神の権威と力を持っていることが分かります。で、偽預言者が2つの角を持っているわけです。力と権威によって語ります。見てください、竜のように物を言ったって言うんですよ。これ悪魔だけども、イエス様が惨状の水訓を語られた時に聞いている人が驚いたのは、力と権威によって語ったからですね。神の権威と力がある、それで語ったわけだけども、そのモノマネを偽教師は行う、偽預言者、この行うわけなんですよ。12節、この獣は最初の獣が持っている全ての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷を治った最初の獣を拝ませた。4節に、この獣を竜を拝んで、それ獣を拝んだって書いてますね。で、その拝ませた、拝ませる人がいたんですよ。ここに書いてあるように、このもう一匹の獣の働きがあって拝んでるんです。最初の獣の方は政治的な指導者、反キリストね、政治的な意味合いが強い指導者ですけれども、この獣は宗教的な要素が強い人ですね。で、この最初の獣が持っている全ての権威をその獣の前で働かせたと。だから初めの獣にこうなんていうかね、礼拝するように仕向ける、栄光を返す、言い方変えるとね。で、イエス様がもう一人の助け主、聖霊が行う技として、ヨハネの16章の14節に、御霊はあなた、私の栄光を表します、私のものを受けてあなた方に知らせるからですと、私の栄光を表すって言ってます。だから聖霊が力強く働かれる時って、イエス様の名が、イエス様の栄光が現れるんですよね。こう集会やってですね、この聖霊の働きが極めてこう濃厚に行われた時ですよ。その時に聖霊が、うわ、聖霊様、聖霊、聖霊、聖霊ってならないで、イエス様が王なる方で、イエス様が力ある方で、イエス様がもう目の前にいるかのように、本当に触れることができるようなリアルさを持って現れてくださって、自分がイエス様に触れられて変わっていくという、もちろん聖霊のことを言及当然しているわけですけれども、聖霊が働かれるわけですけれども、イエス様の栄光が現れるわけですよね。で、それと同じことを今ここで偽預言者が行っているわけです。 で地と地に住む人々がそれを行ったと、さっき話した通りですけれども、地に属する人たちです。獣の刻印を後で押される人たちです。で生徒たちは殺されていきますが、しかし15章に行くと、その殺された人たちが、生徒たちは天において神を賛美しています。地上に住んではいないんですけど天に住んだんですね。で16章では獣の刻印をされている地上に住む住民が神からの激しい怒りの災いを受けている場面が出てきます。このように地に住むものになっているか、天に住むものとして召されているかの対比なんですね。で13節です。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行ったと。二世預言者が印を行います。エリアのような、あの天から火が下ってくる、また11章、黙示11章にある二人の証人のようなね、働きですね。でこれを真似してるわけですよ。で人々がついていくわけです。で覚えてますか、あの出エジプト記でモーセとアロンが、パロの前に対峙した時にね、この杖を蛇にしたじゃないですか。そしたら魔術してる人たちが同じことをしたんですね。そしてパロの心固くなりになったんです。これをやってるんですね。この神の働きを見せてるんだけど、もうその似たようなことをやって心を固くなりにさせていくんですよ。でまたあの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの像を作るように地上に住む人々に命じた。印を行って地上にいる人々を惑わしているわけですね。この剣の傷を受けながらもまた生き返ったって書いてますよね。これ実はゼカリア書の11章の17節にすでにね、あの予言されていて、そこでもやっぱりあの、腕と目が打たれて、足が腕が萎えて、右の目が視力が衰えるって書いてますね。しかし蘇るようなことをしたと。で獣の像を拝むように仕向けています。像です。あ、その前にね、この命じる、要求する、こう書いてあるのに注目してください。キリストの御国においては聖霊によって、神の愛によってキリストを崇めるように導かれるわけですけれども、サタンの国というか獣の国では強制ですね。要求する、しなさい。で観難期の半ばに、こういうふうに、こういうことが起こるとパウロが言いました。第二テスロニケの2章の4節で、彼っていうのは、あの、不法の人、反キリストですけども、すべて神と呼ばれるもの、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言しますと。そしてこうやって自分が入っていくんですね、この建てられた神殿の中に。そして神であると宣言すると。そして偽預言者がその獣の像を作って、今度は像を拝むようにさせた。なんかいろいろところね、こう動いてもこの像があるからね、あのそこにいつもいなくてもいいようにで人間の歴史の中でこのようなことがいつも起こっていました。典型がダニエル書の3章です。覚えてますか。1節2節を読みますと、こう書いてますね。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キビット、その幅は6キビットであった。彼はそれを、これをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカデネザルは人を使わして大使、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官および諸州のすべての高官を招集し、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにしたと。自分の金の像を拝むようにさせました。しかも全国にわたって、このバビロンの国全体にわたって、この高官たちを連れてきて、そしてこの拝むようにさせたわけですね。でそれに従わなかったあのダニエルの3人、友人3人ですね、 が火の燃える池の中に投げ入れられたということです。そしてですね、他にも例えばダニエル書の8章の13節には、上句の捧げ物やの荒らす者のする背きの罪及び聖女と軍勢が踏みにじられるというのが書いてあるんですね。これアンティオコスエピファネスであったことを学びました。ホセア書の前、ダニエル書でやりましたよね。今ホセア書ですけども、アンティオコスエピファネスがしたことは徹底的なギリシャ化、ユダヤ人のユダヤ教を迫害して、それをやらないようにさせて無理やりギリシャの神を拝むようにさせました。そして神殿に置いて祭壇に豚を捧げさせて、汚れた動物であるね、豚を捧げさせて、そしてゼウス神をこの神殿のこの敷地の中に建てて、それを拝ませていったわけなんです。でこれが荒らす者の背きの罪と言われます。でこういうふうに、聖書を見るのにもそうだし、あと歴史を見てもそうなんですね。ローマ時代は皇帝礼拝が盛んで、この皇帝を祀る、この宮っていうのはあるんですよね。あのカイザリアにも、なんか復元するっていうニュースを読んでね、ギョギョッと思いましたが、あの当時のこのカイザリアのカエサルに対する、この皇帝に対して祀られたこの宮をね、この遺跡があるんですよ。土台部分はあるんですけどね、この前に2016年に行った時はね、それね、あの工事でね、ちゃんと入る見ることができなかったんですね。あ、工事中だって僕言ったんですけど、覚えてるかな、まあいいですけども。でそれで拝まれてたと。でそれを拒否したクリスチャンたちは迫害を受けました。日本の歴史の中にもあるんですね、残念ながら。天皇の御神栄っていうんですか、戦中ですね、深々と礼をしなければならなかった。で教会の中でも賛美歌集には、君が代もその歌詞の中に入って天皇を賛美するという文脈でそのしなければいけなかったっていうのがあります。で今の北朝鮮、これ今あの歴史だけじゃなくて今もそうですね。平壌に降り立って観光します。キム・イルソンの像に献花しなければいけないわけですね。で同じですよ、やっぱ結局人がやること同じなんです。そしてそこに、この終わりの日には、全世界の民がこの反キリストの像を拝むように仕向けられて、その仕向けていく、ものがこのもう一人の、もう一匹の獣、偽預言者ということです。15です。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。拝ませるだけじゃなくて息が吹き込まれます。超ホーラーオカルトですが、オカルトの世界ってあります。怖いです。あのテアテラの教会に対してもね、イゼベルが偽預言者がいて、サタンの深いところって書いてありますけど、これオカルトでしょうです、ね、でこれがあります。で、あのやっぱり怪力が出るとかですね、この、まさかそれ嘘でしょってね、あ、例えばイエス様がね悪霊を追い出したとかっていう話とか読むと、まあ、当時はそうだったけど今はそうじゃないですよっていう意見があるんですね。あのそれはあの先進国の、バージョンの神学です。なんで今そう言ってるかって言ったら、私宣教師でもあるんです、宣教にも言っててましたけれど もう宣教師からはバウンサカワンサカ悪霊とかオカルトの話が出てきます。例えばチベットの宣教師の方の話を聞きましたけれども、もう平気でこの刃物の上とか歩いたりですね、もうこうあのもうあの目のところに尖ったこういうものをこう突き刺しても、この太い鉄の棒でもこれも曲がっちゃうぐらいですよね。怪力が出るんですよ。でこういう悪霊の力があって、だからオカルトを知っている人たちはもうこれを読んでもまああるでしょうっていうふうに、でもここまで物言うっていうところまではねないかもしれないけど、でもあり得るよっていうことは想像できるかと思います。でここではもう究極の悪魔の力と暗いところ全部がね詰め込まれている中で、この像がですね 象が物を言うということは、あるでしょう。恐ろしい世界ですけれども。で、ここでこの象の前で拝むのか拝まないのかっていうのが主ご自身にとって非常に大きな関心事となっています。15章で天において賛美している者たちが、これ結局、殉教した人たちなんですけども、獣とその象とその名を示す数字とに打ち勝った人々ってのが書いてあるんですね。そして20章の4節にも、獣やその像をまずその額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となったと。16章の2節にも、獣の像を拝む人にひどい悪性の腫れ物があったって、やっぱり獣の像を拝んでるか拝んでないかで将来が決まるわけですね。でイエス様も誘惑を受けられました。悪魔から。私を拝めばと。ひれ伏してと。でイエス様が引き裂かれサタン、私あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと。主にのみ仕えるのか、キリストを主として崇めているのかどうかということが、私たちが試されて、いるわけです。今ね、ホセア書を学んでいるので、この偶像礼拝って何なのかっていうのを勉強してますけれども、単にね、神社仏閣だけではそういう話ではないですね。神の賜物、神でないものを神のように見なしていくのは全部偶像ですから、心の中の偶像があり、特にイスラエルの民は契約の民であるにもかかわらず主の名を呼びながらまたバールも拝んでたっていうように、心の中に偶像っていうのはあって、むしろ教会人であるからこそこの持ってしまう偶像っていうのはたくさんありますね。神の賜物をね、賜物だけを求めてっちゃう。いろんな意味でね。それが、偶像だってことを話してます。そして文字通りもこうやってあるわけですね。文字通りにもそういうプレッシャーがかかってくると。そして、生徒たちに対する迫害はこういう物理的なものだけじゃなくて、経済的な逼迫を受けます。この偽預言者が仕向けていきます。16節。また小さいものにも大きいものにも富んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。またその刻印すなわち、あの獣の名またはその名の数字を持っているもの以外は誰でも買うことも売ることもできないようにしたと。証印を押された、刻印を押された、印を押されたという話ですが、これ神様の働きとしてもうすでにいろいろと見ることができます。でエペソ書の1章で先ほど読んだ聖霊の働きのところは贖いの証印を押されたということが書いてありますし、黙示録の7章では14万4千人のイスラエル人が神のしもべが額に印を押されているという幻ですね。でその額に印を押されている人たちがサソリのような毒を持っているイナゴのような悪霊どもたちが来ても害を受けないで済むわけです。でこのようにして額に印を押されるって主に属しているということを表している。で新しいエルサレムにもちゃんと書いてるんですね。その住民が彼らの額には神の名がついてる、名前がついてるって書いてます。でイスラエルの民がこの神の命令、律法ですね、これをあなたの手に結びつけ記章として額の上に置きなさいってあるんですね。で今のユダヤ教はそれを文字通り、解釈して伝統となって、この結びつけるものがあるわけですね。この嘆きの壁とかでですね、こう一生懸命この、体を前後に振りながら祈祷している、この祈っている人はここにこの小さな箱とこれバンドみたいなものを持ってる。でこれがまさにそこから来ているわけで、イエス様の時代にもありました、それがね。でそのようにしてこの私たちが何かをするときに神の言葉があるわけですよ。戒めは与えられるわけで、自分勝手なことをするわけじゃなくて、で神の額のところに神の戒めがあったら本当に自分が見ているものとか自分が考えていることとか何をしていくべきなのかということにいつも神の御言葉があるという。でそこからこの発展してここでは名がついていると、神の名が。ところがモノマネなんですよ。また獣がモノマネして獣の名の刻印を押していくと。 で対象は誰かって言ったら無差別です。小さいものにも大きいものにも富んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも全ての人々とあります。で同じことが今度逆に神様の裁きで白い大きな裁きの座でも20章の12節に死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見たと、このように無差別に全ての人が出ていくんだよということが書かれています。で誰もが裁きを招かれることはできないし、そして獣の国において獣の刻印を押されないで済むということができないんだよということなんです。押されないで頑張るぞって言って、でもイエス様は受け入れないぞってできないんですね。どっちかなんですね。拒むか死ぬか、拒んで死ぬか受けるかのどっちかです。でここで経済的な迫害っていうのは、この買うことも売ることもできないという、いうことなんですね。でそこで不気味なのがですね、今の経済と今の社会ですね。全てがデジタル化で、デジタルでのデータ化がされていて、物の売買が電子で行われ、現金交換が少なくなってきてますね。で日本でもクレジットカード、キャッシュカード、スイカなどのカード、インターネット取引、いろいろありますけれども、これの怖いっていうのは、誰かがその電子取引システムを掌握すれば、牛耳れば、一気にその人はね、少数の者が一人が牛耳ることができるわけですよ。でこれが怖い。で、ここで前回分かち合いをしたかな、分かち合いの時に話しましたけれども、個々人の個人主義が今発達していて、本当に、こう人と人と の, あ の, この共同体がなくなってきてるっていうか、超個人的っていうか、ね、だから私は今典型的にね、いつも感じるのはスマホを持ってる人が8割9割でしょ、電車の中で。あれが典型的ですよね。なんか大阪行くと、なんか見知らぬ人にもこう声かけるね、僕もかけられたことあるけどさ、大阪行った時そういう雰囲気あるじゃないですか。みんな共同体っていうかさ、仲間だっていう、なんかね、どっかでつながってるって、それがなくなってるっていうのは怖いんですね。なんでかっつったら、一気に全体主義です。一人がこう支配しようとしたら、もう周りがつながりがないから、すぐに惑わされていっちゃうんです。で教会にその入り込んできてですね、私がって言って、そしてインターネットでじゃあ礼拝すればいいやっていうですね、集まらないで、もうそれはもう大きな大きな間違いで、共同体にいる、またキリストの体に入っているっていうのは、ちょうどなんていうかな、イスラエルのね、民がね、宿営しててね、バラムがね、この乗ろうと思ったら祝福に変えられて守られてるでしょ。全然気づかないところで守られてるじゃないですか。あんな感じで守られているわけなんですよね。だけれどもここで今このようにして、一気に、刻印が押されていくという状況 で怖いのは、今言ったのこのカード情報ですが、時々っていうか頻繁に見ます。マイクロチップで体内に注射するっていうのがね、しょっちゅうですね。つい数日前も見たね、ニュースで。やはり手のひらなんですよ。ここにも手のひらって書いてますけど、額っていうのも出てきてないけどね、書いてます。でこれが ここに入ってればね、盗まれることもないわけですよ。こうか、間違えた、ひらか、ひらか、間違えた、ひらか、こっちか、
どっち、
これね、右の手としか書いてないからどっちでもいいです手の甲、手のひら、今録音聞いてる人は分かんないけどね、私は手の甲を、指差しながら手のひらと言ってました、すいません手だからどっちでもいいです。でこういう売り買いができなくなる。18節、ここに知恵がある。知るある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666であると、知恵がいるよと、資料がある必要だよって言ってますね。でそこで命令されてますから、じっくりと見ていきたいと思います。で獣の名を指しています。これは獣の名前ですね。で人間を指しているとも書いてあります。666なんですね。 単に666、なんかよく言われるのが666666ってよく言われるじゃない。でも大事なのはこれね、666なんです。で、なぜかっていうと、これはもう本当に昔からあるもので、数え方で、ゲマトリアというですね、このギリシャ語にもヘブル語にも、またラテン語にもありますが、これ聖書の時代の言葉にあって、からね、ずっとあるんですけども、アルファベット一つ一つに数字が当てがわれてます。で、名前はもちろんアルファベットで作られてるわけじゃないですか。ね、書いてる。で、それ足していくと666になるということが、まあ一番妥当な解釈と言えるでしょう。すべての名前が数字を持てるわけです。で、666という数字がその数字だよということで、知恵と資料があるというふうに必要だよということを言っています。で、人間を指しているっていうのが大事で、7が完全種で神を指しているっていうことは、この私たちずっと学んでますよね。7日目の安息日とか、もう7つの礼祭で、祭りであるとかですね、たくさんあるじゃん。7つの角があったでしょ、さっきも。7777、ずっと7で神様の数字です。8っていうのは新たな始まりですね。ニュービギニング。8日目に。で、まあ、4っていうのが、4は何だっけな、統治だったかな、12が統治か。で、あと3日目はこの復活とかに出てきますよね。まあ、いずれにしても10日が、10が試される時ですね。まあ、いろいろあるんですけど、じゃあ6は何かって言ったら、7から1引いたんです。劣るものですね、少し神から少し劣るもの。詩編の8章の5節に神よりいくらか劣るものって書いてます。人間が神の形に作られたんですね。被造物の王様です、文字通りの。なんですが神ではないんです。この微妙な違いを、私なんて説明してましたっけ。どこで見ることができるか。創世記の、2章3章に書いてますけども、何がやっちゃいけないって言われましたっけ。善悪の知識の木を取って食べてはいけない。取って食べるとそれは神の領域だから神のようになっちゃうんですよね。で、食べちゃったんですよ、取って。だから人間というのは微妙なんです。神のように作られたんですが神ではないんです。神に似せて作られたんです、神様じゃないんです。だから神の霊につながっている、神の霊の中に生きていく、つまり神の命令に従っていく、神の権威に従っていく、神と交わることによって万物を支配する存在です。これが嫌なんだよね。いやいや、私は全部自分で支配したい自分で判断して、自分の生活は、自分の人生は自分でやっていきたい。神の方がいいよって。というのが蛇がエヴァに誘った言葉であって、エヴァがそれを食べて惑わされて、ね、ずっと今惑わしのメッセージしてるじゃないですか。そして罪を犯したのがアダムですね。そう言われて直接聞いたのはアダムですから。ということで6というのは非常に微妙であります。いくらか劣る6の数字、6の数字が旧約聖書に出てくるんです。例えばゴリアテがダビデに対峙した時に、彼の背の高さが 6キュビト半、また槍の穂先が600シェケルって出てくるんですね。で、あれは人の武器と、そして主の皆によって戦うと言ったダビデとの戦いでした。キリストの皆と、そしてこの物理的な力とですね、の戦いになるわけです。イエス様は口から出てくる剣で反キリストを率いる世界の軍隊と戦われます。どっちが強いですか？口から出る言葉ですよ。言葉の方が強いんです。粉砕、その要塞を打ち砕くことができるわけです。で、ゴリアテがいました。そして先ほどのダニエル書の3章でネブカデネザルの作った像は高さが60キュビト、 幅が6キュビットなんです。ですね。で、ダニエル書を読みますと、ネブカデネザルにこの権威とか力とか栄華を与えたのは神なのに、彼は自分にこう帰しました。神によってそのように建てられているのに高慢になったわけですよね。で、極めつけはですね、ソロモンの時代の金、富ですね、金の重さがなんと666なんです。第一列王の10章14節に、1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の味方で666タラントであった。
今週のうちメッセージだった
よ、ね、今あの全世界の人に
あ
の
入っちゃいました、
ね、そうなんです。666というのが出てきて不気味なんですね。で、不気味なんですよ、あれが。なんでかっていうと、神に愛された人なんです、ソロモンは。そしてあなたは知恵を求めたので、この富とかね、この敵をが死ぬ敵を求めたのではなくてね、で、私はそれ知恵を与えようと、それに加えて富も与えようって言われました。で、愛されてました。で、それ自体は全然悪いものじゃないんです。全然悪いものじゃないんですけど、いつの間にかソロモンは世俗化、まあ、簡単に言うとその神の今やってるあの賜物でやってるじゃないですか、あのほらホセア書で富を見つめていった、ね、その結果、まあ、あの政略結婚するようになったわけです。だってそれだけ の大きな国を人間的にまとめようとすると、政略結婚はすごく当時は最も効果的なんです。ですよね。で、政略結婚するってことは、異教の神々を拝んでいる王と、王の娘を取るわけでしょ。そうすると、神々を持ち込んでくるわけなんです。で、つまずきの山って言ったかな、あの書いてあったかな、その列王記にね、書いてありますけれども、その宮を建て始めたんです。偶像の。で、主から心が離れちゃったわけですよ、そうやって。という微妙な動きだから、反キリストは微妙なんですよ。わずかなズレから出てくるんですよ。ほとんど完全完璧な人物なんですよ。わずかに劣ってる完全な神、完全なキリスト、この方を私たちは選び取らなければいけない。この方に仕えて、この方に従っていかなければいけないのに、いいよ、ね、そんな小難しいこと言わないでって、罪、地獄裁き、十字架、よくわからない。真面目な人ほど、できる人ほどイエス様を受け入れられないっていうのはよくある話ですよね。プライドがあるから、高ぶりがあるから。そしてそれに、なんかそれっぽいものがあれば、それでいいじゃないか。それ自体は悪いものじゃ全然ないんです。ここが大事ね。それ自体は悪いものじゃないものがたっぷりあるわけなんです。でも、それを持って完全ではないのに完全のようにみなして、完全な方を拒んでいく。キリストを拒んでいったら偽物を使わされます。ですから、じゃあどうやって生きていけばいいのかということなんですけども、パウロがね、今日のこの偽預言者のことを意識して話した言葉が第2テサロニケの2章にあります。で、9節からお読みします。ちょっと長いんですけどね、15節まで読むんですが、なんでかっていうと、そのことによって初めてこのキリスト者への励ましが書いてあります。この最後まで読むとね、15節まで読むと、不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それは神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。しかしあなた方のことについては、このしかしが大事ね。あなた方のこと。私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。神、主に愛されている兄弟たち、 神は御霊による清みと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を輝く得させてくださったからです。そこで兄弟たち、固く立って私たちの言葉はまた手紙によって教えられて言い伝えを守りなさい。励まされませんか。しかし兄弟たち、愛、主に愛された兄弟たち、愛されてるんですよ。この愛に応答したのが福音を信じてるということです。そうすると御霊による清みが与えられてます。で、真理を信じている、これによって初めから救いに選ばれていて、この福音によって召されています。だから固く立っていなさい。教えられていたところに留まっていなさい。なんですね。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして本当に大事なところを読むことができて感謝します。この後のディスカッションやこの分かち合いの時間を祝福してくださり、具体的に私たちの生きている中で本当にどうやってっていうか、この本当にこの恵みを分かち合っていくことができますように導いてください。そして私たち本当に固く立っていく、この気をつけなければいけないこととか、いろいろと知恵が与えられますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。